いつも心に
ポットに仕上がれ。
あ
ー、はい、始まりましたポットに仕上がれ。今回のテーマはですね、価値と価格ということで。
いや、これはどういうことですか？
マルクスですか？マルクスですか？
今回についてはですね、全く準備の時間がなかったんで、はいはい、きっかけというところで、
そう、まあ、具体的な話から
もう膨らませていくしかないんですけど、
画
期、ですね、きっかけが、まあ、僕がちょっと一応日経新聞取って毎日読んでるんですけど、
出ました、
はい、そういうところの意識の違いが、できる社会人を目指してますので、そう、ね、はい、やっぱり、いわゆるなんだっけ、忘れちゃった、なんだっけ、
日経
就活の時によくやる人のことなんて言うんだっけ、
うん、あ、意識高い系、
意識高い系、
忘れちゃってます
意識高い系社会人、
意識高い系社会人を目指してる僕としてはですね、やっぱもう日経はもう毎日読んでるんですけど、はい、その7月9日の記事、まあ、文化面、まあ、いつも僕文化面だけしか、まあ、そんなことない
けど経済面、
一番読むのが、まあ、文化面と経済面なんですけど、その文化面のところの記事でですね、7月9日のもので、アートの価値を考えるっていう記事がありまして、
はいはいはい、
ですね、まあ、このまあ元ネタが、実は東京国立近代美術館でまだやってると思うんですけど、
うん、
現代美術のハードコアは実は世界の宝である点というのがやって
る。ハードコア。
そうそうそう、
ハードコア。
まあ、このタイトル自体はまあ、 あんまり意味があるかどうか怪しいところなんだけど、うん、まあ、野毛財団というところがあって、これがまあ台湾の起業家の人がいろんな美術品を集めてそれをまあ展示してるんだけど、その美術品っていうのが安かったり高かったりすごい幅があったりとか、で、あと見た感じ、え、これなんでこんな値段すんのっていうのが結構多かった。
はあ、はあ、値段が出てるんだね。
値段はね、で、まあ、の最終落札金額は出してる。
あ、
で、ただその人が落札した時の金額は出てない。
あ、そうなの。
そう、例えば何年に何5億円で落札されましたとかで書き方をされてるから、
うん、まあ、でもそんなの価値があるってことだからね。
自分が買った時がいくらかっていうのはちょっと分かんないんだけど、
うん、
まあ、そのぐらいの価値で落札された経験がある作品ですっていうような紹介のされ方、うん、ほとんど。で、まあ、これ一応まあ記事だけ読んだだけじゃあれなんで、一応まあ見てきたんですけど、まあ、今見てきた話もしてたんだけど、
いいですね、そういう意識高い始末を。
そうですね、もうここまで家から自転車でロードバイクで行ったんですけど、
はいはい、健康にもいいよ、健康にもいいアピール。
ロードバイクで行ってね、サイクルジャージで美術館もあるっていう、うん、もう
それはどうかな、
どうかなと思いながらね、
着替えねえや
と思って
浮いてるぞ
って。で、まあ、見てきて、で、まあ、価値と価格っていうところですね、やっぱいろいろ考えまして、
はいはい。
で、まあ、その美術館のテーマがやっぱりそのパッと見価値がわからない。
おー、あ、そういうのばっかり、
うん、正直、うん、ってこれいくらって言われた。なんかさ、最後の方に銅像で純金製の銅像があったんだ
よ。お
ー、それは高いだろうなと思うんだけど、それ以外の例えばなんかただの写真、ただ真っ白いところに5番だけポッポッポッと置いてある絵があった。
はい、あ、
ごいしか
ごいしか、
はい、あれ、あの人なんだっけ、川端康成か、川端康成の名人っていう小説があるんだけど、
は
あ、その昔の、あ、その昔日経新聞だったかな、なんかで連載を持ってたんだけど、
は
あ、昔の既成の人が新しく出てきた新鋭の若者の人に敗れるところを川端康成がルポルタージュしたものを元にして書かれた小説らしいんだけど、
うん、
それに、影響、インスピレーションを受けて、ただの白い大きい、まあ、あの紙の上に碁石がいくつかあるのが3つぐらい、
うん、はあ、
別になんかその名人、その作品の局面がボンってあるわけじゃない
だと思う。
ああ、そういうの
だと思う。分かんない、
インスピレーション受けただけだから、
ね、別に川端康成が書いたってわけでもないんでしょ。違う、
川端康成が書いたんじゃなくて、川端康成の名人っていう小説にインスピレーションを
受けた
写真。で、すごい簡単な感じなん
だ。そうそう、簡単な感じなんだけど。
そんな俺にも書けんじゃん。
そうそう、書けると思うじゃん。高いんですよ。
そう。やっぱそういうのって結局突き詰めると俺にもできる。
うん、そう、当たるよね。そうそうそうそう。まあ、まあ、そう、そういうところで、もうパッと見だと、まあ、価値は分からないのが多いんだよね。
うん、
価格も分かんないし。
価格も分からない。
そうそうそう。で、まあ、こういう、まあ、こういう美術品っていうのは、まあ、そこら辺はあまり日常性がないから、正直、まあ、僕らが買えるようなもんじゃないんで。
そうだよね。
うん。
で、まあ、今回ちょっとまあ日常的な部分、
日常的な部分で、
そうそうそう、まあ、価値と価格っていうところ結構際立ってくるところがあると思うんですけど、まあ、僕なんかやっぱりロードバイクとかが一番近いかなっていうところがあって、
ロードバイク、
うん、普通の自転車っていくらぐらいかっていうと、まあ1万切ってるのも多いじゃない
ですか。あるよね、安いところだとね、
9000円とか、うん、で正直そういうのを買うところって小学生ぐらいとかからまあそういうママチャリ乗ってきてるじゃない、
はい、
これでいいやってなっちゃうんだよね。
もちろん
それでいいんで、
うん、
でその別の世界に触れる機会がないから、
うん、
そういう時にその価格が邪魔をしてるところがあるんだよね。
は？はいはい、どういうこと？
うん、9000円って簡単にできるじゃん、
うん、
例えばさゲームとかが4000円ぐらいじゃん、
うん、
簡単に手出せるじゃん、
うん、
ダメだったらいいってなるじゃん、
うん、
ロードバイクってなると20万円、
はいはい、
簡単に買えない、
うん、
価値がわからないと、
うん、まあ、
あそれとなんか価値の高さゆえになんか、
いや価格だね、
価格だね、
うん、価格の高さゆえにわからない、うん、価値があると思う。
まあそうだね、まあ本当にチャリわかんない人からしてみたら、うん、20万円のバイクも100万円のバイクも高いバイクっていう一括りだから、
うん、
まあ、絶対その細かい部分の価値はわからないですね、
う
ん、そ
うそうそう、やっぱね価値っていう単語から感じるのがやっぱり俺の場合は経験だと思うんだよね。
ああ経験、
多分、うん、あの価値が分かるために経験が必要だし、価値自体がそもそも経験の可能性があるんじゃないかなって思って、これ美術品とかってさやっぱ目で見ないと経験できないと、その経験から価値を判断すると思うんだけど、俺の場合この美術品を見た時は全然価値を感じなかった。
はあ、そう、
まあ、
そりゃそうだ、
そうそうそう、
価値を感じない、
うん、
まああのまあ、夢の話ですけど、
うん、
まあ、戦国時代、
うんうん、
千利休、
うん、
ね、まあ、すごい有名な話だけど、うん、その辺のね千利休、まあ、お茶出るのが上手な人が、
うん
うん、その辺のね民家に農民がいる民家にコロッと入って、
うん、
この茶碗はすごい、
うん、
もういくらいくらいで買い取ります、
うん、
もうその辺のもう誰が作ったか知んねえような茶碗がわびさびがあるっていう理由だけでものすごい高値で取引をされていたっていう、とんでもない時代があった、
うん、
まあ、その時はもう本当千利休さんの価値一発じゃないですか、
うん、
でそれでまあ周りの人がどう思ってたか知らないけど、
うん、
まあ、その茶碗は誰が見ても価値があるものになってしまったわけで、
うん、
結局は誰が評価、そのね、
そうね、
美術館にあった絵っていうのは評価している人がやっぱりいるんだろうね、
うん、
それは誰なのかって、うん、黒幕は誰なのか、
ああそうね、じゃあそれと似たような話で、まあ、俺もいろいろ考えてきたんだけど、価値価格で、うん、あの CD の値段ってあるじゃない、
うん、
あのね、なんかでその中でも廃盤になった CD、 廃盤っていうかもう要するに新品が作られてない値段、うん、
市場に出回らないやつね、そうそ
うっていう値段もなんか結構いい加減で、
うん、
例えば、未だになんか廃盤になってない CD、要するに、まあ、大手のレコード会社とかから出されているような CD だと、
うん、
まあ、新品はだいたい3000円だったり、あとは2300円ぐらいだったりっていうのが、まあ、相場なわけだ。
うん、
でも、廃盤になったら、一気に、例えば、こうなんだろう、値段を設定するっていう人が、うん、まあ、レコード会社とかそういうのじゃなくてもう決まりがなくなるわけで、
うん、
まあ、一気にいい加減になっちゃう、
うん、
例えばまあ同じ廃盤になったっていう CD でも、
うん、
なんか、例えばアマゾンとかだと1円で売ってるようなのがあれば、うん、まあ、9000円とか1万円とか適当な値段つけられてるようなのもあるし、でもなんかこうなんだろうね、でも一体どこに価値を見出すかっていうのはまた分かんないわけじゃん。なんだろう、最近は CD ってなるとさ、もう人によっては取り込んだら終わりっていうことになっちゃう、
はいはい、
うん、
まさに 俺それだわ、ま
あ、あでしょ、俺も大体そうなんだけど、
うん、
あとそう最近なんかそれちょっと実感したのが、うん、なんだろうね、松尾和子っていうね、なんかまあよく知らないけど俺も、うん、昔のシャンソン歌手の CD でラプソディっていうアルバムがあったのよ、
はいはい、
でそう、そのラプソディっていうアルバムはなんか全曲の作詞作曲を泉谷茂がやってて、
はあ、
で泉谷茂が一番油乗ってるシンガーソングライターとして油乗ってる頃に出したアルバムだったから、でまあ一回 CD 化されてすぐに廃盤になったのっていうので、まあ市場にもあんま出回ってなくて、で中古価格1万円ぐらいでなったわけよ。 で俺としてはすごい泉谷しげる好きだし、まあ、なんか評判も結構いいからどうしても手に入れたいなと思ってて、うん、1万円出そうかなぐらいのところまで行ってたの、
うん、
でもなんかちょっとよくよく調べてみるとあのゲオの、宅配レンタルみたいなのがあるのね、
うん、
そのサービスであの100円で借りれるの。
へ
え。そうでもうそうなっちゃうとさで借りたんだけどさ、うん、まあ俺は聞きたいなんだあの聞けばいいから、
うん、
なんかそうなったらもう一気になんだろうね、うん、あの
どうでもよく言われてた、
うんうん、そうもう1万円では買えないなっていう感じになっちゃうわけ、うんうん、そうい
やまあでもそう考えるとゲオさんはものすごい商売を失敗して、だってここに、ね、1万円どうしても買おうかなっていう人がいるのに100円で貸してますってなっちゃっちゃったら、
そう
そうそう、うん、ゲオは勝ち見る目ないね。
うん、まあそうね。まあ、まあ、っていうか、レンタルっていうのがもう完全に価格破壊させてるよね。
あれ、なんかいつだったから急に下がったよね。
うん、なんかね。
旧作100円。まあ、あれ DVD だけど、
まあ、
スタヤさん。
なんだまあっていうかアマゾンでなんだろうねそういう風に1万円で売られてるっていうのは、うん、ある意味さこうなんだゲオで100円でレンタルできるよっていう知らない人とかに向けてやってるわけ、
まあそうだね、
なところもあるじゃん
そう
考えるとなんだろうある意味こう情報を知ってるかどうかっていうのもなんか値段に関わってくるのかなってな、ね、そう
まあね、情報弱者が、
うん、まあまあまあそう悪く言えばそう、う
ん、あでそうだね今その話聞いて思ったんだけど最近物が簡単に手に入りすぎるなっていう気が
どうしましょう
しないなんか欲しいなと思って
それは
すぐ買えるじゃん
俺はすごい
僕はそれはねノート言いたい
えそう
本当
僕には手に入らないものがやっぱある
何ですか
何結婚
違う
結婚
一応お金で買えるもの
だ無理
違いますよ最近僕は最近あれですよ握手会にね
ああそこか
一個とかまあ、あったりするで、まあ、今度もあるんですよ乃木坂46なんですけど、
はいはい、
であれってあれCD 買えば誰とでも握手できるってわけじゃないんですよ、うん、CD を買う時点で、うん、もう誰と握手しますかって聞かれるわけ
ああそうな
んだでその人の、まあ、名前が入ったその人と握手できる券がセットでついてくる。
ん？それは何？店頭で渡されるってこと？
基本的に全部予約ネットですね。あネットで申し込んで。
へ
え。だから、まあ、CD 何枚買えますか？例えば 5枚買えますってなって、じゃあそのうち5枚は誰と握手しますかっていうのも全部選ぶんですよ。
へ
え。誰々が2枚、誰々と誰々が1枚ずつみたいな感じで買うわけですよ。だけど、まあ一応 CD 自体は当然買えますし。
うん
まあ、メンバーによってはもう全然買えるんですけど、
うん、
もう動画がいて もう人気メンバーは買えないです。
買えないの？
買えない。
在庫がない。
在庫がないっていうか、もう、まあ、握手できる人数は決まってますから。
あ、そうなんだ。そこ決まってんだ。
そう決まってるんです。
へぇ、じゃあなんで並んでんの？
あれはもうさばききれないから。なんて言えばいいのかな。握手会って、時間ごとに区切られてるんですよ。
うん、
例えば、何月何日の、
うん
第1部、例えば朝の10時から朝の11時まで、
うん、
で、
うん、
何人って、
うん、
で、そこに、まあ、当然、メンバーたくさんいるわけですよ。
うん、
で、偏っちゃうんだね、
うん
その。だからすごい暇って並んでない人もいるし、うんまあ、有名な絵ですけど、絵でよくありますけど、で並んでないメンバーもいて、うん、で人気あるメンバーのところはもう、結局偏っちゃって、並んでるわけで。
うんうん
なんていうんですかね、まあ、そういう状況がちゃんと予約して売ってても起こり得るんですよ。
は
あ。なんていうのかな、会場のキャパとかで測ってないのか分かんないけど。
だって決めて発行してるんでしょ、うん、握手券。
決めて発行してる。
で、握手会の前にどんだけはけたか分かるでしょ、多分、ね、
そう。
それで並ぶ理由が分からないんだけど、うん、握手できなくなっちゃうってこと。
握手できない可能性もある。
ある
の？何それ？
それがもうちょっと問題
ですよ。
並びすぎて握手できないっていう。
それ
前は時間あるわけですから。
それ。
それは
完全殿様商売だよね。
だってそれだってあれでしょ？買った後でしょ？もちろん握手会って。買う当日とかじゃないでしょ？
そう。
もうだって分かるじゃん。やってる方主催者側は何人来るのか、最低何人来るのかって。
多分ね。でもそれをもってしても なんだろうね。
これ、あれに2000枚発行したら2000人はできるようにするんじゃないの、うん、
なんていうのかな。時間と人数で、うん、当然決まるわけですよね。
時間と人数、どういうこと？時間
例えば、うん、この1時間の枠で、うん、例えば十何人の人が握手で、まあ、スタンバイしてます
と、うん。
じゃあ、そこに何人人を入れられるかなって考えるわけで。で、そうなると、とにかく効率よく回らないと時間切れになっちゃうんですよ。
うん、
あ、
一人で何人もと握手するってこと？
あ、それも当然あります。何枚か持ってて。
そういうことじゃないのか。
だから、まあ、例えば、うん、すごい人気のメンバーの人の握手券を5枚持ってます。
うんうん、まあ、大島優子みたいな。
レベルのやつを5枚持ってて、うん、で、同じ時間の枠で、まあ、不人気じゃないけど、あんま人気ないメンバーの、このやつを、まあ、複数枚持ってました。
はいはいはい。
で、じゃあ、いざ習います。
うん、
でじゃあ、もう、せっかくだから、最初に人気あるメンバーから行こうって言ったら、すげえ並んでる。うん、
ああ、で、時間が。
そう。で、ずっと並んでる間に1時間終わっちゃって、うん、残りのメンバーと握手できない。もう時間終わりなんで、出てください。うん、っていうことがあり得る。
ああ、なんか分かったかもしれない。
だから並ぶんだ。
そういうことだから並ぶこともある。
ああ。
へえ。
せっこい商売だね。
ねえ、せっこいね。
せっこいですよ。
なんか
でそれを踏まえた上で変えないんですよ。
あ
さらに変えない。
あ
もうもうそのメンバーを売ってないですよ。だけどその人気ない子は売ってる、
うん、
っていう不均衡が今、ね、握手会界隈では問題になってるんです。
貧富の差がすごいね。
握手会界隈、
握手会界隈、言いづらい、
握手会界隈、うん、AKB のとは違うん、
でもまさにでもそれ価値と価格だよね、うん、それ価格は一緒ところ
一緒です。
いや、うん、で価値だけ高まっちゃう。
高まっちゃう。もうどのまあ乃木坂で例取ったらどの握手券も5秒。
ああ、5秒。
1000円で5秒。
ああまあまあ普通はそうか。そう握手っつったらその
握手したそれぐらい。まあちょっと喋るぐらいだけどね。
うん、
まあどのこと握手するかによって価値が今もすごい違うわけです、
ね。あそういうことね。
そう。
へ
え。僕は深川麻衣っていう子に30分ぐらい並んで握手しました。
深川麻衣。
CD 何枚買ったの？
僕2枚しか買わなかった。
ああ、それでいける。
深川と、でもさ、そう、これもちょっと言いたかったことなんですけど、うん、まあ、1000円で、うん、深川麻衣って、まあ知らないかもしれないけど、うん、結構人気なんですよ。
へ
ぇ。プリンシパルっていう、まあ上位メンバーにも選ばれてる。そうプリンシパルって。で、
首都、あれ、ね、プリンシパルって首都じゃなかったっけ、君。
まあまあまあ、あまあ、とりあえず超有名。
なこと、カミセブンみたいな、そうだ。
っていうことを、1000円で握手できるんだよ。
うん、
っていうと、まあ、当然その、ね、人気メンバーと握手できるし、まあね、一応それなりにアイドルとして頑張ってることも握手できるわけ。人気なくてもね。そうするとなんか1000円って安いなって気がしません？
まあ、確かにそうだね。そう、
うん、そうだね。
まあそうなんですよ。で僕はそこで、
まあ、価値とかか
そうだけど